私は、この地方のホテル案内には、講師と書いてありますが、その通りで、非常勤講師として、この春から、この4月から、非常勤講師として、この横浜キャンパスで一コマだけ経済学部のあるコンソースタントをしております。ところが、その前、実は39年間、約40年間にわたって、この明治学院の大学の経済学部の専任の教員をしておりました。約40年間だったんです。1968年という年の4月に経済学部のスタッフに迎えられまして、したがって、この昨年の5月で私は68歳になっていたんですね。68歳というのはこの大学の教師の定年のなので、それで私は定年になりまして、この春からはもう専任の教員ではなくなったと、そういう人間でございますが私はやはり皆さんの多くのように大学生の頃から教会に行くようになったり、聖書を真剣に読むようになりました。私は姉が2人おりまして、1人はもう結婚に行ってしまったんですが、2人の姉はやはり高校時代にミッションスクールで、洗礼を受けておりました。で、その姉2人が広松お前も聖書を読みなさいと言って私に2つの聖書をくれていたんですけれども、私はそれを本当に流されさせておいただけだったんですが、やはりちょうど大学生の頃からいろいろな悩みが、生きる悩みがたくさん起こってくるにつれて、聖書を真剣に読むようになりました。マタイ伝を読んだのが一番最初の部分として、マタイ伝を読んだというのを今でも覚えております。そんな風にして、私は63年25歳の時に洗礼を受けておりました。そして66年に結婚しておりましたので、ほとんどこの大学での40年間という専任の教師としての40年間の人生というのは、私自身の人生のほとんどを大切にするというふうに考えて、私は明治学院人生なんてというふうに自分では勝手に呼んでいます。明治学院人生を私はこの40年間明治学院大学で過ごさせていただいた人間であります。しかし私は振り返って考えてみて、明治学院人生は主イエスの導きを得て本当に豊かな恵まれたものであったということを今改めて深く感じましております。私は経済学部におりましたから、そしてソ連のことなどを勉強したりしてたのですね。ソ連か東ヨーロッパのことなど、それで社会主義経済論という科目があったりしました。それとか比較経済体制論という科目を持ったり、それから世界経済論という科目を持ったり、その他にはセミナルといいまして、経済学部では2年間にわたって上級生の2年間大体平均12、3名の学生諸君と教師一人という関係で2年間にわたってコンタクトしまして、卒論を書くという、そういうこともやっていました。で、そのセミナールの卒業生がざっと380人くらいなのかと思います。で、そんな風にしてきたんですけれども、私が特にとりわけこの大学でもう明治学院人生というものを主に感謝している一つは、ヘボン選手研究会という小さな選手研究のグループの顧問をしたことで、させていただいたことです。今日ここで今司会をしてくださった森野姉妹という方は、そのヘボン選手研究会のメンバーの一人なんですけれども、建設学科に属しておられる2年生の方なんですが、もう私はそのヘボン選手研究会っていうのが旗揚げをした時に、その前の年くらいに明治学院大学にちょうど専任教員として迎えられていたので、これはもともとキリストした児童問題研究会というのがありまして、それの中にいたクリスチャンの方々が祈ろうって言って祈り会をやっておられた。これが自立しまして、学内祈祷会っていう、学内でお祈りする会、学内祈祷会というふうに称していたのですけれども、その学内祈祷会が私が行った時はその学内祈祷会っていうグループがあったんですけども、すごい名前だなと思いながら 研究会というふうに頼みをされました。でこのグループの方々とのコンタクトがずっとまあ、つまり学校の授業やセミナーの他にあったわけなんですね。それでこの日本説研究会の顧問という仕事は私が一人でやったわけでありました。他に数名の方々が顧問をなさってくださったんですけれども、まあ、私の場合は特にこれは経済学以外のいろいろな学部の方々学生諸君と交流することができました。中にはゼミナールの場合ですと上級生の2年間だけで卒論の方へ行くわけなんですが、まあ、それでも相当したくなるんですけれども、こういう日本説研究会っていうようなサークルの顧問という話になりますと、これは人によっては4年間ですね。4年間ずっとこういろいろなチャンスにこの合宿もしょっちゅうやりましたし、いろいろなチャンスにいろんなことをお話しするような機会を持つということで、ある意味では学部のセミナー活動よりももっと活発なというか深い交わりというのが人間関係がある、そういう関係がありました。それでその日本政治研究会の方々が私がちょうど選任しておりました時期に、おおよそですが400名ぐらいのこの大学を集まっていらっしゃいました。そして、いろいろな方がおられまして、その学生時代はただプレゼントも何でもないんだけれども、ただ友達関係なんかで日本政治研究会に来て時々成長予算にお祝い会にご出席しているというだけで、でも卒業してから洗礼を受けました方ごく最近もおられるということを私は知っていますね。それでそんな風にして日本政治研究会というグループとコンタクトさせていただいたんですが、400人ぐらいの卒業そこを通過して卒業していらっしゃった方々のうちの約40名の方々がほぼ1割の方々がですね、いろいろな全国の各地の教会で小さい教会もあれば大きな教会もあれば、そのキリスト教団の教会もあれば、いわゆる福音系の小さな教会もありますけれども、約40名の方々が牧師とか牧師夫人として働いておられます。現在ですね、これは非常に感謝のことです。なかなか大変なことだと思うんですね。イエス様のことをお伝えするために、それを自分の仕事として、そして大体そういう方は明治学院の前半とさらに進学校を使って進学の勉強をなさった上でそういう仕事についておられます。またその他にもミッション系の中学や高校の先生になって、その卒業生を日本政治研究会に送ってくださったりとか、あるいはキリスト教系のいろんな機関でこっち来て働いたりするような方々が与えられております。でそんなグループとの顧問をさせていただいたということで、私としては本当に深い主の導きというものを感じております、感じてきました。でもちろんコリント全書というところに書いたんですが、パウロという人がアプロが自分は水を注いだ、だけれども育ててくださったのは神様だっていう、そういう聖書の言葉があるんですけども、しかも日本政治研究会を育てられたのは神様ご自身です。日本政治研究会は神様がお育てになったんですけれども、私はそれにこの関わらせていただいたということで、大変感謝しているという、そういう人間なのですね。で、今日の御言葉、先ほど森の姉妹にお読みいただきました御言葉を今も全部追加しておく時間がないんですけれども、もう非常に明らかですよね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思って思い悩むなって、これはおっしゃっているのはイエス・キリストですね。イエス様がおっしゃっています、ね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、日常どういう生活をしようかっていうのは、本当に実は我々の普段の一番の悩みですね、本当のところ。で、だけれども、そういうことは及び思い悩むな。それは、異邦人が切に求めているものだ。その信仰とは関係ない人たちがそれだけでもう苦労しているんだけども、それは皆異邦人が切に求めている。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存じである。そういうものは、必要なんだっていうことは、主なる神様はご存じなんです。だから、備えられるっていうことです。 ですね。そして33節で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられるというふうに記されているんですね。これは本当にそうだと思うんです。何を食べようか、飲もうか、着ようかという言葉に代表される我々の日常生活の悩み、そういうものは、主もそのままあるということはご存知で、そして、それはだけれども、それよりも大事なことが何よりも神の国と神の義を求めなさい。神の国というのは、これは何でしょうか、一言で言えないんですけど、聖書に書いてあるような不思議な天の国ですね。人間の負担の感情では支配されないような天の国です。そして、神の義というのは何でしょうか。私ども、私を含めて罪を持っている、現在を負っている、その罪を罰する、罰されるべき人間なんですけれども、その罰する、私自身の罰が受けるべき罰の代わりに、イエス・キリストという御子を十字架におかけになったっていう義ですね。それが神の義ではないかと思いますけれども、その神の国と神の義っていうことをまず求めなさい。それが大事なんだとおっしゃっています。で、これは本当にそうだと思う。そして、私はこの大学で40年間の生活を通して本当にそのことを身近にいろいろ体験させていただく中に感謝しているものでございます。ぜひ皆様の中にこれからそういった男性中で何かするかなという方がもしおられるならば、本当にこのまず新約聖書から読み始めて、神の国と神の義を求めなさいという言葉をしっかりと心に刻んでいただければと思います。神の国と神の義を求める、この学校はそのために立てられた。それを私も忘れないようにしたいと思うので、一言お願いします。